QIC、
平浦優子の接続が回復したようなので声を聞いてみましょう。平浦優子さんです。
平浦優子です。
なんかブツブツ言ってるな。
平浦優子で、
あなたの手元のマイクロフォンというか、そのなんか音を拾ってるツールのところになるべく口を近づけて喋ってください。お願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、ということでございまして、今週このパラティルは、いつもIBB の話をやってますけども、これ今日はゲステレ、近づけすぎると鼻息拾うんで注意してくださいね。ゲステレのチャンネル、これ YouTube にチャンネルをこう開設したのが、2007年の7月の28日だったわけであります。ということで15周年ですか、ということになって、もう長いことやってます。ところがゲステレ自体はその前からやってるんですよ。ゲステレという名前で動き始めたのはそれよりも1年早く2006年だったんですけれど、で実際ゲステレという名前ではないけど FMCTV っていう名前で映像をやり始めたのは2000じゃなくて1999年です。
おお、自分が2歳の時ですか。
1999年に、最初に作った番組は、カレーの情報サイトでカレーの穴っていうサイトが有名なサイトがあるんですけども、それの管理人をやっている天竺堂さんっていう方がいらっしゃるんですけど、熊本の八代というところで福祉施設の副理事長か何かなさって、もともとは熊本日日新聞の記者だった人なんですけどね。でその人をゲストに迎えてカレー談義をするっていう、カレーについて語り合うというやつを最初に作ったんですよ。でこれがですね、一番最初にやったのが、まあ、もともと実験的だったんで、クロマティというか、まあ、そういう画像合成を使って、で背景をインドの、タージマハル の、 宮殿の写真を使って、でカメラをズームしたらその背景もズームするという、いわゆるバーチャルスタジオを手動でやったんですよ。手動で、ね、だからズームに合わせてその背景も手動で動かしていくっていう、でいかにもバーチャルスタジオのように見せかけるというのをやって、その映像、記録のその、あれの時はまだ DV テープかな、テープですけどはちゃんと撮ってありますけど、それが2000じゃなくて1999年に、作られたやつです。でそれと、もう一つありまして、これは YouTube にも一応、アップはされてはいるんですけど、早い探検隊シリーズというのがありまして、でこれが立田山という熊本にある標高100メーターほどの丘ですけど、
見ました。
そこに羅族がいるというものですね。でこれ昔の川口浩探検隊、後の藤岡浩探検隊、
わかります。
なんかやらせのギャースを、
よくご存知、
突然大蛇が出てくるとかね、そういうやつですよ。そういうそのテイスト
作った名曲がありますね。
ゆけゆけ川口博というね。川口博は洞窟に入るってやつですよ。カメラマンのカメラマンの後に入るだっけ。
そうです、
はい、ということで、それをやったわけですよ。実際立田山でロケしたんですけど、もう本当わずか100メーターぐらいの間なんですよ、そこで何回も行ったり来たりして、いろんな角度で撮って、いかにも山の中を密林を入っていくように見せかけてるだけで、実は100メーターの間で全部撮ってるんですけど、そこら辺がプロの技なんですけどね。で、そこそこ面白おかしく、作ったものがありまして、そこら辺がだからルーツになっていくわけです。でそれよりもさらに古くなっていくと、これは1990年だ、に作った、恐怖のエレベーターというのがありまして、まあこれドラマなんですけど、エレベーターに乗った若い女性がエレベーターの中で姿をこう忽然とその消すというね。でなぜか遺留品がこう、同じ遺留品が残るんですけど、で警察が捜査を開始するわけですよ。でそうするとその被害者 の、その親がある、その共通点があって、でそこから浮かび上がってくる犯人、あのマッドサイエンティストというのがいて、
でなんか面白そう、
でこいつを刑事がついにその尻尾を掴んで、追い詰めていき、そうするとこのマッドサイエンティストは自らその自分が開発した MK No.5 という、謎の装置を使ってですね、どこか時空の他の時空に飛び立っていって終わるという、まあそういうあのもので、ございまして、でこれが なぜか2、3日前ですね、えのひだ小新右衛門から明け方 LINE が飛んできまして、ホワイトハウスって知ってるって書いてきましたね、で熊本のホワイトハウスって書いてあったんですけど、母あれかと思って、その博士が潜んでいる廃墟があるんですけど、そのシーンが出てくるんですけど、それホワイトハウスで撮ったんですよ、熊本最強のオカルトスポットと言われたホワイトハウス、熊本県山鹿市にあったんですけど、なんとそこで撮ったというですね、
元病院とかそういう感じですか。
2階建ての普通の一戸建ての家です。
で
そこで
空き家になってるんですか。
一家心中だか殺しだかがあったっていうやつです。でそこに何の許可も得ずに入りまして、ゲリラ撮影を行ったんですけど、で私はこう先にカメラ入ってるじゃないですか、一人で待ってるんですよ私、その、家の中で、俺全然そういうの怖くないから、もう普通に待ってるんですけど、でそこにその刑事役のエアポート成田と、で福田ちゃんっていう女の子がいて、
懐かしの面々、
でこの福田ちゃんっていうのはその頃あれですよ、変なやつ江守と付き合ってまして、で変なやつ江守は変なやつ江守はその後立花幸恵の旦那になるんですけど、そういう展開ですね。でこの二人がですね、こう刑事 このいわゆる相棒二人が入ってくるわけです。で入ってきて、で こんなところかみたいな感じでこう、でそのカメラの前を通り抜けるとそこに階段があるんですよ、で2階に上がれるわけですよね、で私はこう撮りながら行け行け上がれっていう指示出すわけですよ、でもう嫌な顔しながらその2人が、特にその福田ちゃん女の子ですよ、女子大生がこう階段登ってくるんですよ、でもビビりまくってましたね。もうめちゃくちゃビビりまくってました。それで階段の途中まで行ったところで、あ、やだ私もうやだやだとか言い始めて、それではいカットってなってるんですけど、その音は消してんですよ、そこはもう全部アフレコで、別のセリフ入れてんだけど、でその部分はね NG シーンに入れてます、生声は。もうビビりまくってましたから。だからその多分ね、その今その榎田小新右衛門が今そんな話をしてくるってことは、誰かが若い人がその都市伝説としてのホワイトハウスの話を何かしてるんだと思うんですよ。でそのホワイトハウスの映像なんてほぼネットで調べたけどないんですよ、あるのはうちだけ。しかも動画。これはなかなかなもんでした
ね。それは生誕祭は行くんですか。
生誕祭、
はい、
生誕祭、
はい、
生誕祭って何。
小新右衛門からなんかあれでしょ、お誘いが。
あ、なんか言ってたね、知らない。
え、
誕生日いつだっけあれ。
ひっとですね。
あ、8月の鉄だあれ。
ああ自分のね、本当にマナ娘ね。
いやいや、もう弟子ですから。弟子はもう親子ではないです。はい、もうこれはもう
相撲部屋かここは。
あくまで師匠とね、弟子という関係です。
行くでしょ。
は？
行くでしょ。
知らん知らん、だって何も聞いてないよ俺。
そらなんだと思うね。そらもう榎田さん、
まあ、まだ1ヶ月あります。
そら榎田さんからさ、もう声かけて喜ぶじゃないですか。もうい
や、だから日にちも聞いてないからまだ何とも言えない。
言ってくれたら榎田さん行くみたいです。
まあ
よろしくお願いします。
代わりに前島君に行ってもらいます。
行きません。
ということで、でまあいろいろとそういう映像作品というのは、まあ、作り続けているわけですが、その月テレとして YouTube に、まあ、最初に上げた動画というのがありまして、でこれは榎田新右衛門、木田上優子、ピナツボめぐみ、そして劣後翔平、 この4人のメッセージというのが、アップされております。平井さんも覚えてますよね。
何のことですか。
あなたのメッセージ、
熊県立大のところで撮ったやつです
か。
よく覚えてるね、
うん、
記憶力すごいですね。
初々しい嫌われさん。
それですよ。あ、はい、
今エッグさんが初々しいって言ってますよ。もうすっかり初々しくなくなったってことをこう意味ね、意味軸も
どうしてそういう取り方をするのかな。
いや
だって今間違いなくベテランですよ、
ね、
当時はだって初めてからなんか半年ぐらいとかおっしゃってましたっけ。
何年前のあれでしたっけ。
だから2007年でしょ。だから、うん
あの15年前
ですよ。だから木田優子さんが89975歳ですか、
推定ですよね。
推定で、はい、の頃ですよ、だからまだ
全く推定って言うな
すいませんいやいやしゃあないですか。
まああのまあね、あの木田優子さん の細胞の一部 その炭素の分析で年齢というのが、分かるということになっていますね、はい。まあ
まあともともね、太陽が沈んで、なんか、出てきて沈んでの繰り返しが365回することによって1年という、ね、ものになっているのであって、
は
い、まあ、はっきり言ってね、そんな年齢とかも関係ないですもんね。
まあ、宇宙の始まりから考えてみれば一瞬ですからね、
はい、そうです、ええ、もうそうね、ええ、年齢とか気にする時点でおかしいわけですね。
はい、
はい、
まあだからその2007年のそのまあだから木田優子はラジオというよりはむしろ月テレでデビューしてるんですよ。
ほ
う、どちらかというと、うん、そういった意味で言うと、だからそれまでは
だからあれキャラが尖ってるんですね。
あ、まあだからより芸人に近いということでしょうかね、はい、それはあるかもしれませんね、
芸人みたいな扱いを2人がしてるっていうだけの話だと思いますけ
ど、ひどいでしょうね。
これはやっぱりあのリスナーのニーズというものに我々はこう真摯にお答えしているということになるわけですよ。でまああのそうですね、でもこの15年の間に本当にあのまあ機材もそうだけどいろんなものが変わりましてね、
はい、
だから最初のうちはまだハイビジョンとかなかったですから、画角でいうと 4×3 ですからね、スタンダードで、
はいはい、
でしかもその頃使ってたカメラっていうのはいわゆる DV テープってやつで撮ってたんですね、
ビデオテープ
で、ね、DVD で
じゃあ DV テープっていうちっちゃいカセットがあったんですよ。でそれで
ハンディカムみたいな、
ね、ハンディカムですよもちろん。でただまあ一応業務用でしたけどね、うちのは、うん、でその途中から今度あの HDV っていうやつでそのハイビジョンの DV っていうやつに切り替わって、
あとデジタルの手の字もない時代。
いやもうデジタルです。
デジタル
デジタルです。あの DV ってのはデジタルビデオですから。
あ、そっか、
でもちろんその前の何ですか、その DV の前から撮ってますよ、もちろんその、うんうんうん、うちはだって4分の3インチの頃から作ってますからね、うん、だからそういった意味で言うとそれは相当に古いわけですし、だから一番最初にこの FMC で作った映像のやつっていうのは私が高校3年生の時なので、その時にポータブル型の VHS のビデオデッキと、業務用の、あのビデオカメラを中古のやつをセットで20万ぐらいで買ったんですよ。
ほう、
確か、
はい、
で鉛蓄電池が入ってましてね、小型軽量合わせて25キロみたいな、これを担いで、しかもバッテリーの持ちがわずか20分ぐらいっていう。
20分持つんですか。
でもあれでカメラなんかは単一乾電池を12個入れて、
はい、
単一乾電池だぜ、12個入れてそれで15分ぐらいしか持たなかったよ本当に。
もうなんか汗だくになりそうな話です、
ね、それで撮ってたですからね。でその後大学に入って、はい、もうまあまあ稼ぎ始めて、で有名なね、400万円でカメラ買う事件という、
なんか聞いたこと
ある。1割引きだったんで360万で買えたんで、お釣りってか余った40万で
月給を全部
そうそうそう、
ぶっ込んだって
月給というか、まあまあまあそうですね、うん、でまあまあ、その頃から急にうちがこの高画質化が始まるんですよ。だからそのまでのその電池でやってたやつとかってのはもう大変だって、だってこと夕方なんか映んないんだもん、暗くて、でかといってライトもなかったし、その頃、はい、で最初に撮った高校の時は街頭で女子高生とかいろいろインタビューして、その校則、学校の規則についてどう思いますかみたいな、なんかそういうオピニオン番組をやってて、真面目に撮ってたですよ。でそれと部屋の中だったら AC が使えるから時間関係なしで撮れるんで、それでトーク番組とか撮ったのがあって、 VHS で残ってるのありますよ。でね、同じカメラをね、あそこ岡山のね、
はい、
津山ね、30人殺しでおなじみのあそこの津山の津山ケーブルテレビっていうのがあって、はい、今名前変わってんじゃんかな、でそこでね、あの方なんておっしゃったかな、ね、猪木さんとおっしゃった気がするんだけど、
アントニオ、
アントニオじゃないんだけどね、でその津山ケーブルテレビのね、その猪木さんが書いた本があるんですよ、なんつったかな、なんか四畳半テレビなんとかとか、なんかそういう、うん、地元のためのチャンネル、コミュニティチャンネルをその人がやってて、うん、でその何か出来事が起きると、
はい、
カメラを止めて、
はい、
外して、
はい、
ロケに行って、
はい、
で今ロケしてきましたって言って、もうカメラ戻して、その間にそのビデオデッキセットして撮ってきたのをご覧くださいって言ってやってるような、
はい、
そういうテレビ局があって、でそこと同じカメラだったんです。
津山猪木です。
出てこないと思う、そんな、
なんかアントニオしか出てこないですね。
アントニオじゃないと
、
はい、まあまあ、だからそんなことがあって、まあ長いことやってますよ。でその前はじゃあどうだったかというと、はい、フィルムですから、うち、
ほう、
だからあれは、あ、でもいろいろだな、だからフィルムでやってたのはもう中学ぐらいからもうフィルム回してたから、うん、8ミリですよ。でそうそう、だから大学の時に合宿で人形劇の、ね、サークルに私いましたんで、それは夏休みの公演で僻地回るんですよ。その時にそのビデオデッキ持っていくわけいかないんで、もう重たいし電池もそんだけ食っちゃうんで、だったらもうフィルムの方が簡単だっつんで、8ミリカメラ持ってって、それで音は別にカセットテープでダブルで撮って、それで番組作ってましたけどね。だからそういった意味で言うと、とんでもなくその機材のその変遷というのをこの FMC というか月テレというか、はい、この歴史の中で味わってきたわけですよ。
まあ本当にね、自分が榎田さんと出会った時はね、結構ね、たまに、今もたまにしか使わないですけど、もうちゃんとしたカメラで撮ってたんですけどね。
今そこに、今なんかそこにいるけどね。
そうです、もうそれがね、もう榎田さん全く使わずになりましてね、
もうすっかりなんか部屋の隅にやられて、
今チャッチーなんかあれで撮ってるじゃないですか、チャッチーっていうか、なんか
チャッチーって言ったってあれで 4K 撮れるんだぜ高画質じゃねえか、
コンパクトになりましたね。
そうです、だからね、まあまあ、でね、榎田さんのずるいところってね、そこじゃなくて、
は
あ、普段これ撮ってるじゃないですか、
はい、
でじゃあよそ行く時だけでっかいカメラ使う
ね見たことあるな、
よくないなと。
それはね、
はい、
やっぱね、機材でね、騙される人がいるからねやっぱ潰しが効く場所に行くはね、潰しの効くものを持っていかないとダメなんですよそれはもう当然ですよ、そんなものは。どうせ普段はどうせそんなとこ誰も見てないんだから、別にね、ちゃんとお金を取って生配信したりとかっていう時は、それはそんなちっちゃいのだって、そんなちっちゃいので銭取るのかって言われちゃうじゃないだから銭取る時はしっかりしたものを持っていくとか、当然鉄則ですよ、当たり前やんな
悪いですね、本当に悪いですね。
なんかこうね、普段は軽乗用車で移動していても、
はい、
ここ一番なんかこうお姉ちゃん引っ掛けてデートしたいとかって時は、こう
クラウンドガレクサ
スとか、そうそうそう、いう高級会社で乗り捨てるやつがいるじゃんそういうやつと一緒やん、
うわ熱いっすわ、そう、ほんまに悪いっすね、もう、そうそうそう、
まあまあ、まあ木田優子さんもね、ひそかにね、なんかね、ベンツに乗ってるらしいですよ。どうですか。
いや、ベンツは嫌だな。
ベンツは嫌。ほう、
うん、
あなたが好きな高級車って何なんだ、大体
高級車、
はい、
や高級車じゃないかもしれないけど、高級車じゃないけど、
なんですか、
え、シトロエン、昔の、
あお茶のシトロエン、あ違う。シトロエンもいろいろあるんですけどね、どのシトロエン、それあのどれがいいですかって、うん、日産って言ってるのとあまり変わらないんですけどね。
いや昔のシトロエン、
昔のシトロエンって昔にもいっぱいあったんですけどね、
あの車のタイヤが半分ぐらいしか見えて
ない、あの後部、あの後ろのタイヤがね、
ああ
そうそうそう、
ああ
え、
うん、
それは何、あのクラリスが乗ってるやつじゃなくてでしょ、
クラリスって乗ってましたっけ、シトロエン、
はい、カリオストロの
後ろで、それは知らんですね、
あその後のやつね、流線系のあの鰹節みたいなやつね、ええ、
ああ、
うん、私の嫌いなやつ、ね、
分かんないけど、ええ、
どれだろう、ルパン三世で出てきたような感じのやつですか、
じゃないです、その後のやつですね、
ええ、
ほう、ええ、
さっぱり分かんないです、
シトロエンね、ええ、なんか今は売ってないんじゃないですかね、
まあ、それ今はないですよ、ええ、まあまあ、あの全然話があの変な方言って、
今すいません、
ということでございまして、まあともかくあのこのゲストレも、あの今本数だいぶ減らしてますけどね、
はい、
今後またあの喋り手が増えていくはずですから、うん、あのこれからコンテンツ増えていくと、でそれとあと作り手が、私以外の作り手をがあの担当するというのに変わっていくはずなので、私のいちいちやってられませんから、
だからあれですよね、榎木田さんがだからあのゆくゆくは、うん、あの最終リアクション芸人になるとして、で語り手も募集して、
どこへ話を持っていこうとしてる
ですよね、
最近なんであの時間が遅いんですか、
遅くしてるの、
あそうなんです、
はい、だってミッドナイトとか言ってんのに、あの早い時間じゃおかしかろうだって
、
それと俺が
10時からだから、
いや俺が忙しくてもう早い時間あのできないの、いろんなとこ行ってから俺、ということです、さ あ今後とも月手でよろしくお願いいたします、来週はまた IBB の話に戻すんじゃないかなと思いますが、一旦 CM に行きたいと思います、
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です、
ウェポン三昧本当に大人気ですよね、
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です、
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね、
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです、ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします、ただしお一人様3箱までとさせていただきます、お申し込みは今すぐどうぞ、
ぼさっとしてんのさ、さっさと足をおなめ、
はい、十五様、
どこなめてんだよ、ここだろ、ここ
はい、申し訳ありません、
お前はほっとくとがっつくからね、ほら、やればできるじゃないか、
ありがとうございます、
そろそろご褒美をあげようかね、何が欲しい、
女王様の
バカ言うんじゃない、
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております、空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト